From the conference center at Temple Square.
ソルトレークシティ、テンプルスクエアのカンファレンスセンターから、マトゥジ聖徒イエス・キリスト教会第185回年次総大会日曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、この美しい復活祭の朝に末日聖徒イエス・キリスト教会第185回総大会の日曜午前の部会に皆さんを歓迎します。私たちの救い主イエス・キリストの贖罪と復活を記念するために共に集う機会に感謝します。この大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している世界中の皆さんを心から歓迎し祝福いたします。今朝この部会に出席している教会の中央幹部と中央役員の皆さんに感謝します。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガン伴奏はクレイ・クリスチャンセンとリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊が喜べ主を歌いました。続いて主はよみがえる犬を歌います。開会のお祈りは中央婦女教会会長会第二顧問のリンダ・ S ・リーブス姉妹です。お祈りの後聖歌隊が野のゆりを見なさいを歌います。
Thank you. Our dear Father in heaven.
愛する天のお父様、私たちお父様を心から愛し、このように集まることができ、心より感謝しています。私たちの愛する救い主を、この救い主復活祭の朝に覚え、主が私たちのためになさってくださったことを理解することができますように、私たちが預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁、そして素晴らしい指導者に導かれていることに感謝します。指導者のために祈ります。そして今日ここに集うすべての人々の上に祝福がありますように、私たち一人一人を祝福し、私たちの心を満たし、聞くべきこと、感じるべきことを感じ、確固として立つことができますように、私たちに与えられている神殿の聖約と儀式に感謝します。私たちの心からの感謝を表し、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
Thank you for the beautiful music.
美しい歌に感謝します。これから私たちの預言者トーマス・ S ・モンソン大官長からお話を聞く特権に預かります。モンソン大官長のお話の後、中央諸島教会会長のローズマリー・ M ・ウィクソム姉妹がお話をします。その後、70人の女性 A ・ティシュラ長老がお話をします。モンソン大官長。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、この美しい復活祭の朝に皆さんと共に大会に集い、世の救い主に思いを馳せる機会に心から感謝しています。皆さん一人一人に私からの愛と挨拶を伝え、天の御父から霊感を受けて語ることができるよう祈ります。教会の大官長に指示されてこの大会で7年になります。毎年が慌ただしく過ぎ去り、その間いくつかの試練を経験しましたが、数えきれないほどの祝福も経験しました。そのような祝福の中で最も楽しく神聖だったのは、神殿の奉献と再奉献の機会に預かったことです。つい最近も昨年の11月ですが、新たに完成した美しいアリゾナ州フェニックス神殿を奉献する特権に恵まれました。ディーター F ・ウークトドルフ館長、ダリン H ・オークス長老、リチャード J ・メインズ長老、リンジー・ロビンズ長老、ケント F ・リチャード長老が同行しました。奉献の前夜に見事な文化の祭典が開かれ、神殿地区から集まった4000人以上もの和光度が素晴らしい発表してくれました。翌日、神聖かつ霊感あふれる3つのセッションで神殿が奉献されました。神殿の建物は教会の成長を如実に表しています。現在儀式が行われている神殿が世界中に144、改装中の神殿が13、さらに建設中の神殿が13あります。すでに発表された神殿がさらに13ありますが、それらは建設前のさまざまな準備段階にあります。この2年間すでに建設を発表した神殿の完成に力を注いできたために、追加の神殿建設計画を保留にしてきました。しかし今朝、新たに3つの神殿の建設を発表できることを嬉しく思います。その場所はコートジボワール・アビシャン、ハイチ・ポルトープランス、そしてタイのバンコクです。これらの地域、そして世界中の神殿がある場所に住む忠実な会員にとって、なんと素晴らしい祝福が用意されていることでしょう。新たな神殿の必要性を決定し、候補地を探すプロセスは継続しています。できるだけ多くの会員に時間や資金面で大きな犠牲を払うことなく神殿に参入してほしいからです。これまで同様、神殿に関する決定が下されたら常時皆さんにお知らせします。神殿について考えると、私はそこで受けるたくさんの祝福を思い浮かべます。神殿のドアから中に入るとき、私たちは世の雑念や混乱を外に置いてきます。この聖女の中には美と秩序があります。そこは心に平安を感じ、この世の煩い事から解放されているところです。神殿に入ると霊性の一つの側面が私たちにもたらされ、人の心の奥底まで達することのできるいかなる感情よりも崇高な平安を感じることができます。救い主が語った次の言葉の真の意味が理解できます。私の平安をあなた方に与える、あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。そのような平安は、問題を抱えている心、悲しみに打ちひしがれている心、困惑している心、必死で助けを求めている心など、どんな心をも満たします。 最近一人の青年に会って直接話を聞く機会がありました。この青年は助けを求めて神殿に入りました。何ヶ月も前に青年は南アメリカで伝道するメシを受けました。しかしビザの到着がかなり遅れた関係で認知が変わり、合衆国で伝道することになりました。最初に召された地域で奉仕できなくなったために落胆はしたものの、新しい認知でも能力の限りを尽くして奉仕しようと心に決め、一生懸命に働きました。しかし一緒に働いた宣教師たちとの好ましくない経験のために落胆しました。彼らは福音を伝えることよりも楽しい時間を過ごすことに関心があるように思えたのです。ほんの数ヶ月してこの青年は深刻な健康上の試練に見舞われました。体の一部が麻痺したのです。その結果治療のために自宅へ帰されました。それから数ヶ月後、青年は完全に回復し麻痺もなくなりました。もう一度宣教師として奉仕できるという連絡を受けました。その祝福は毎日の祈りに対する答えでした。唯一失望したのは、自宅へ帰される前と同じ伝道部に戻るという知らせでした。その伝道部で働く一部の宣教師の行動や態度が理想とかけ離れていると感じていたからです。青年は宣教師として良い経験ができるという慰めと確認を求めて神殿へ行きました。彼の両親もその時の神殿訪問によって息子が必要な助けを得られるようにと祈りました。エンダーメントが終わって日の栄の部屋に入ると、青年は椅子に座り天の御父の導きを求めて祈り始めました。その後間もなくしてランドンという名の青年が日の栄の部屋に入ってきました。部屋に入るとすぐにランドンの目は椅子に座って目を閉じ、明らかに祈っている青年に引きつけられました。ランドンはこの青年に話しかけるべきだという明確な御霊のささやきを感じました。しかし祈りの邪魔をすることにためらいを感じ、待つことにしました。それから数分経ちましたが、青年はまだ祈り続けていました。ランドンはもうこれ以上御霊のささやきを後回しにできませんでした。彼は青年に近づき、肩にそっと手を触れました。青年は祈りが遮られたことに驚いて目を開けました。ランドンは静かにこう言いました。あなたに話しかける必要があるという気持ちを感じました。理由はよくわからないのですが。二人は話し始めました。青年はランドンに心を打ち明けました。置かれた状況について説明し、最後に伝道について何らかの慰めや励ましを受けたいと言いました。ランドンはちょうど1年前に実り多い伝道から帰還したばかりで、自分の伝道の経験、自分が直面した試練や不安、どのように主に助けを求めたか、そして自分が受けた祝福について話しました。ランドンの言葉に青年は慰めを得、安心感を覚えました。ランドンの伝道に対する情熱には感化力がありました。いつしか青年の恐れは消え去り、平安が訪れました。自分の祈りが応えられたことに気づき、青年は心から感謝しました。二人の青年は一緒に祈りました。それからランドンは御霊のささやきに耳を傾けてよかったと思いながら帰る準備をしました。ランドンが立ち去ろうとした時、青年はこう尋ねました。どこで伝道したのですか？この時点で二人とも自分たちがどの伝道部で奉仕したか互いに話していませんでした。ランドンが自分の伝道部の名前を告げた時、青年の目に涙があふれました。ランドンが伝道したのは、これから青年が戻ろうとしていたまさにその伝道部だったのです。私宛ての最近の手紙でランドンは別れる前に青年が語ったことを話してくれました。私は天の御父が私を祝福してくださると信じていました。しかし私の伝道部でかつて奉仕した人を助け手として使わせてくださるとは全く想像していませんでした。今全ては良くなるのだということを私は知っています。御父は誠実な心で捧げられる謙遜な祈りを聞き答えてくださるのです。兄弟姉妹の皆さん、人生に誘惑はつきものです。試練や困難には必ず合います。 神殿に行くときに、神殿で交わす誓約を思い起こすときに、私たちは誘惑に打ち勝ち、試練を耐え忍ぶことができます。神殿で私たちは平安を見出すことができるのです。神殿の祝福はこの上なく貴重なものです。私が自分の人生について毎日感謝している祝福は、愛する妻であるフランシスと共に神殿の聖壇の前にひざまずき、二人を永遠につなぎ合わせる誓約を交わした時に受けた祝福です。私にとって彼女と再び一緒になれるという知識から受ける平安と慰めほど貴重な祝福はありません。天の御父の祝福により、私たちが神殿礼拝の御霊を持つことができますように、また私たちの主救い主イエス・キリストの足跡を注意深くたどることができますように。私は証しします、イエス・キリストは贖い主であり神の御子です。イエス・キリストこそ最初の復活祭の朝に墓から出てこられたお方、神のすべての子供たちに永遠の命の賜物をもたらしてくださったお方です。この素晴らしい日に、あの重大な出来事を祝う日に、主の偉大で驚くべき賜物に感謝の祈りを捧げることができますように、そのようになりますように、主の清い御名により祈ります。アーメン。
On this Easter morning, President
モンソン大館長、この復活祭の朝に生ける預言者の声を聞けることに感謝します。大館長の言葉、特に人生の旅路に喜びを見出すように、また信じるならば将来は明るいという勧告を大切に思っています。今年初等教会の子どもたちは、主は私を愛してくださるを歌い、イエス・キリストを信じる信仰の喜びと輝きを分かち合っています。子どもたちは主のため心を捧げる、確かに主は愛してくださるという真理を歌います。私たちも皆キリストを信じる信仰を強め、それぞれの旅の途中で喜びを見出すことができます。最近、婦女教会の集会で自分の改心について話す若い母親の話を聞きました。彼女は教会で育ち、両親から福音を教わりました。初等教会と若い女性、そしてセミナリーに出席しました。彼女は真理を学び見つけるのが大好きで、いつも理由を知ろうとしました。ラッセル・ M ・ネルソン長老はこう言っています。主は知りたいと願う人にしか教えることができません。この女性は教えられる状態にありました。高校卒業後、彼女は大学に進学し、機関宣教師と神殿で結び固められ、子供が生まれました。探求心に富んでいたこの母親は質問を続けました。しかし質問が難しくなるにつれ、答えも得にくくなりました。時には答えがない、あるいは平安をもたらす答えがないこともありました。やがて答えを見つけようとすればするほど疑問が湧き、信仰の根幹に関わることにまで疑問を抱き始めました。混乱していた時期に周囲の人から私の信仰に頼ればいいと言われた時、彼女はこう思いました。できないわ。この問題を抱えていない人にはわからないもの。彼女はこう説明します。疑問を持たない人が私を尊重してくれるのなら、私もその人たちを喜んで尊重したいと思いました。実際多くの人がそうしてくれました。両親は私の気持ちを知っていて、そっとしておいてくれました。自分で解決しようとしている間、私を愛してくれましたと彼女は言います。彼女のビショップもよく面接をして信頼していると言ってくれました。ワードの会員もためらわずに愛を示したので、彼女は受け入れられていると感じました。彼女のワードは完璧を装う場ではなく、養いの場でした。彼女はこう振り返ります。当時私は亡くなった祖父母と強いつながりを感じていました。祖父母は私を応援し、頑張るように励ましてくれました。知っていることに集中しなさいと言っているように感じました。それにもかかわらず、彼女はあまり教会に行かなくなりました。彼女はこう言います。 教会から離れたのは不貧困のせいでも霊的なことに無関心になったせいでもなく、戒めを守らない言い訳や逃げ道のためでもありませんでした。自分は何を本当に信じているのかという疑問の答えを見つける必要があったからです。その頃彼女はマザー・テレサの言葉を読み、彼女も同じような気持ちを経験したことを知りました。1953年の手紙にマザー・テレサはこう記しています。私が主の技を台無しにせず、主がご自身を表されるように、私のために特別に祈ってください。私の中に恐ろしい闇があり、すべてが死んでいるかのようだからです。この技を始めた頃からこのような状態が続いています。私に勇気を賜るよう、主にお願いしてください。ペリエ大司教はこう返信しています。親愛なるマザー、神があなたを導いてくださいます。あなたは自分って思っているほどの闇の中にはいません。従うべき道がすぐに明らかにならないことも往々にしてあります。光を求め続けてください。決断を急がず、人の意見とその根拠に耳を傾けなさい。必ず役に立つことが見つかるでしょう。信仰と祈りと論理に導かれ、正しい目的を持っていれば、それで十分です。すべての答えが得られなくても、すべてに明瞭さを感じられなくても、マザー・テレサが自分の宗教に従えたのなら、自分にもできるかもしれないと彼女は思いました。信仰を持って小さな一歩を踏み出し、さらに一歩進み、信じている真理に集中し、その真理で思いと心を満たすことができるのです。当時を振り返って彼女は言います。私の証は灰の山になっていました。燃え尽きていたのです。残っていたのはイエス・キリストだけでした。疑問を持つときも、主は決して見放したりなさいません。戒めを守ろうとしている人に門は開かれるのです。祈りと聖文研究が非常に大切になりました。信仰を築き直す第一歩として、彼女は基本的な福音の真理から始めることにしました。初等教会の歌詞を買って歌の歌詞を読むと、それらは彼女の宝となりました。彼女は心の重荷が軽くなるよう信仰を求めて祈りました。疑問に感じていることに遭遇したときには、一呼吸置き、全体像を見て、福音を自分に当てはめてみました。彼女は言います。これは自分と家族にとって正しい道だろうかと自問しました。時には、子供たちにどうなってほしいのかと自問しました。すると、神殿結婚をしてほしいと思っていることに気づきました。その時に信じる気持ちが心に戻ってきました。ジェフリー・アール・ホランド長老は言っています。謙遜、信仰、聖なる御霊の影響はいつもあらゆる真理の探求の要素となります。彼女はモルモン書の起源に疑問を抱いていましたが、モルモン書の中の自分が真理だと知っている事柄は否定できませんでした。救い主をよりよく知ろうと、新約聖書を集中的に学びました。しかし結局、モルモン書に戻りました。モルモン書からイエス・キリストと贖いについて読むと、とても良い気持ちがしたからです。彼女の結論はこうでした。モルモン書の中の真理について、自分で霊的な経験をする必要があります。彼女は実際にそれを経験し、こう説明します。モーサヤ書を読んだとき、自分は完全に導かれていると感じました。神を信じなさい。神が増しますことと、神が万物を創造されたことを信じなさい。神はすべての知恵を備え、また天と地の両方で一切の権限を持っておられることを信じなさい。さらに人は主が理解される事柄はすべて理解しないということを信じなさい。その頃彼女に初等教会の伴走者の召しが与えられました。彼女はこう言います。安全な召しでした。子供たちが初等教会に行くのを望んでいたし、その召しなら子供と一緒にいることができます。それに教える準備はまだできていませんでした。奉仕している間も周りの人々の温かさを感じました。いらっしゃい。あなたが今どんな段階にあってもあなたを受け入れます。今のあなたにできる奉仕をしてください。と。初等教会の伴走しながら彼女はよく考えました。これは私の大好きな真理、証もできる。自分が知って信じていることだけを話そう。完全な知識でないけれども、それが私の捧げ物。心を注いだ事柄は私の中で成長する。福音の本質に立ち返り、確信を感じられるのは素晴らしいことだ。 その日曜日の朝、この若い姉妹の経験を聞きながら、人は皆贖い主の岩の上に元井を築かなければならないことを思い出しました。またジェフリー・ R ・ホランド長老の勧めも頭に浮かびました。すでに知っていることに固くしがみついて、新たな知識を得るまで強くあってください。彼女のレッスンの間、より深く理解したことがありました。それは、心から知りたいと思う疑問は熱心に求め、戒めを守って生活するときに答えが与えられるということです。信仰はその時の論理の限界を超越できることを思い出しました。私はこの若い母親を温かく迎えた人々のようになりたいと心から思います。ディーター・ F ・ウクトドルフ館長が言ったように、私たちは皆神の光を求めつつ弟子としての道を歩む巡礼者なのです。光の多い少ないによって人を責めることなどしません。むしろどのような光の人も養い、励まし、はっきりと明るく輝く本物の光になれるよう助けます。初等教会の子どもたちが子どもの祈りを歌うとき、こう尋ねます。お父様、本当におられるの？子どもたちの祈りを聞いてくださるの？私たちも天の御父は本当におられるのかと疑問に思うことがあるかもしれませんが、結局あの女性のように静かで簡潔な確信という答えを受けて喜ぶのです。そのような確信は、主の御心が自分のものになるときに与えられると証しします。現在地上に真理があり、主の福音が末日聖徒イエス・キリスト教会にあることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する兄弟姉妹の皆さん、この総大会に参加し皆さんの前に立つことができるのは大きな喜びです。これまで何年もの間、総大会で与えられる知恵と勧告、慰めと警告に満ちた言葉に耳を傾けてきたことは、テシェラ姉妹や私たちの家族、そして私自身にとって計り知れない祝福となってきました。一年のこの特別な季節、特に復活祭の安息日にあたる今日、私の人生における救い主の教えと優しく愛に満ちた主の模範の意義を深く思わずにはいられません。イエス・キリストについての理解が深まれば、未来への希望が膨らみ、不完全な私たちでも義にかなった目標を達成できるという自信も強まります。さらにはハラカラに使いたいという望みが深くなります。主は言われました。あらゆる思いの中で私を求めなさい。疑ってはならない、恐れてはならない。主を求め、主の臨在を感じることは日々の探求であり、努力する価値があります。兄弟姉妹の皆さん、現代はどの時代にましても、イエス・キリストの教えとその食材について理解を深めるための特別な機会とリソースが自由に理解できる時代です。こうしたリソースを適切に活用することは、私たちが喜びに満ちた実り多い生活を送るための助けとなります。救い主はブドウの木と枝の例えで次のように言われました。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。私たちの生活におけるキリストの偉大な役割に対する理解が深まるにつれ、私たちはこの死すべき世における私たち自身の目的をさらに意識するようになります。その目的とは喜びを得ることです。だからといって試練や困難を経験しないということではありません。時には幸福になることなど不可能だと思えるような深刻で複雑な状況も経験します。この世の生涯に困難はつきものですが、義にかなった生活をし、キリストとつながっていることで得る喜びを待ち続けることはできます。それを私は自分自身の経験から知っています。最終的にはそうした困難が私たちを豊かにし、清め、私たちが存在する目的とイエス・キリストの食材についての理解を深めてくれることがよくあります。 完全な喜びはイエス・キリストを通じてのみ得ることができるのです。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。救い主に対する理解を深めるなら、喜びに満ちた生活をしたいという望みは強くなり、喜びを得ることができるという確信が得られることを私は信じています。その結果、たとえ困難な状況にあっても、もっと熱心に一日一日を生き、もっと熱心に神の戒めを守ることができるようになります。今日できることを明日に残さないようにしましょう。今こそキリストの身元に来る時です。キリストを信じるならば、今日と呼ばれるうちに働くであろうとあるからです。毎日キリストの教えにたびたび触れることを考えなければなりません。日々のささやかで簡単な振る舞いや行動は次の結果を生じます。自分の人生における主の意義についての理解を深めてくれます。その理解を若い世代に伝えるのを助けてくれます。そして彼らは福音に誠実に生きる私たちの模範を目にするときに、必ず御父と御子イエス・キリストの愛を感じるでしょう。ではキリストとその使命に対する証を強める上で、現代における魂の入港となる簡単な行動にはどのようなものがあるでしょうか。2014年のナショナルジオグラフィック誌の写真コンテストには、150カ国以上のプロと熱心なアマチュアカメラマンから9200通の応募がありました。優勝した写真は満員電車の中央にいる一人の女性を撮ったものでした。彼女の携帯電話から出た光が彼女の顔を照らしています。他の乗客に対する彼女のメッセージは明白です。自分の肉体はそこにあっても、本当の意味ではそこにいないというメッセージです。モバイルデータ、スマートフォン、ソーシャルネットワークがこの世における人の在り方やコミュニケーション方法を大きく変えました。このデジタル時代には、永続する喜びに満ちた生活に欠かせないものを奪ってしまうような場所や活動に私たちは瞬時に移動し参加できてしまいます。このネットワーク中心の生活を放任すれば、一緒に生活している自分の家族よりも会ったこともない知らない人との関係の方を重視することになり得ます。その一方で、優れたオンラインのリソースが祝福となっているのは誰もが知っていることです。その中には教会が開発した聖典や総大会の文字や音声、イエス・キリストの生涯と教えを描いたビデオ、家族歴史を記録するためのアプリ、霊感あふれる音楽を耳にする機会もあります。オンラインにアクセスしているときに何を選び優先するかは重大な結果をもたらします。それらが私たちの霊的な進歩と福音における成長を、またより良い世界に貢献し、さらに生産的に生活したいという願いを決めることになり得るのです。そこで私は健全にオンラインを利用するための3つの簡単な習慣を紹介したいと思います。これらの習慣によって天の御父とその御子イエス・キリストの教えにさらに近づくために必要とされる日々の自己評価ができるようになります。習慣その1、教会の公式ウェブサイトから必要なリソースを得る。週に何度もこうしたリソースを閲覧すれば、私たちは福音の教えに常に敏感になり、家族や友人に一番大切なものについて考え、思い巡らすように励ますことができるようになります。習慣その2、教会の公式ソーシャルネットワークに登録する。これをすると主の教えに対する研究を深め、求める上で欠かせないコンテンツが画面に出てきて、福音を理解したいという望みを強めてくれます。もっと大切なことは、キリストが私たち一人一人に願っておられることを 忘れないでおくことができるということです。良い農夫のいないところに良い土壌はないと言われるように、最初から指と心でアクセスするものに優先順位をつけておかなければ、オンラインによる良い収穫はありません。習慣その3、モバイル機器から離れる時間を設ける。しばらく電子機器を脇に置き、その代わりに聖典のページをめくったり、家族や友人と会話したりする時間を取ると気分が一新されます。特に主の日には新しいメッセージや投稿を絶えず確認することなしに聖餐会に出席するということから得られる平安を味わってください。モバイル機器からしばらく離れる習慣により人生観は広がり豊かなものになります。人生は10センチの画面に閉じ込められたものではないからです。主イエス・キリストは言われました。父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。神は私たちが喜びと神の愛を感じることを願っておられます。キリストは私たち一人一人がそのような喜びを味わえるようにしてくださいます。私たちはキリストをさらによく知り、福音に従って生きるための方法を持っているのです。戒めを守るときにそのような喜びがあることを証しします。また天の御父と御子である救い主の愛につながっているときに平安と安心を感じられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
指揮者の合図で聖歌隊と全員が主は生けりと知るを歌います。賛美歌の後、管理ビショップリックのジェラルド・コセイビショップからお話を聞きます。コセイビショップのお話の後、70人のブレント・ H ・ニールセン長老がお話をします。その後、十二使徒定員会のジェフリー・ R ・ホランド長老がお話をします。ホランド長老のお話の後、聖歌隊がイエス様よみがえるを歌います。
This is the 100
マテディス聖徒イエスキリスト教会第185回年次総大会の模様をお届けしています。
妻と私は5人の子供たちを花の都パリ近郊で育てるという素晴らしい経験をしました。そこに住んでいた間、私たちは子供たちにこの世界の驚くべきものを発見する機会をたくさん与えたいと思いました。毎年夏にはヨーロッパ各地の最も価値ある記念碑や史跡や素晴らしい自然を見物しようと家族で長い旅行をしました。パリ近郊で22年間生活した後、ついに引っ越すことになりました。子供たちが私のところに来てこう言った日のことをまだ覚えています。お父さん、本当に恥ずかしいよ。僕たちずっとここに住んでいるのに一度も行ったことがないんだよ、エッフェル塔に。世の中には素晴らしいものがたくさんあります。しかしそれらが常に目の前にあるとありふれたものになってしまうことがあります。見えているのに実際は見ておらず、聞こえているのに本当は聞いていないのです。地上で共同の技を行われているときに、イエスは弟子たちにこう語られました。あなた方が見ていることを見る目は幸いである。あなた方に言っておく、多くの預言者や王たちもあなた方の見ていることを見ようとしたが見ることができず、あなた方の聞いていることを聞こうとしたが聞けなかったのである。救い主の時代に生きていたらどうだったろうかと私はよく考えます。自分が主の足元に座っている姿を想像できますか？主に抱きしめられたとしたら、主が人々に仕えておられるのを見たらどうでしょうか？それでも主を見た多くの人は、まさしく神の御子が彼らの中におられることが見えていませんでした。私たちも特別な時代に生きる特権を受けています。古代の預言者は回復の技を驚くべき技、誠に驚くべき技と不思議と考えていました。これまでの神権時代の中でこれほど多くの宣教師が召され、これほど多くの国が福音の伝道を許可し、これほど多くの神殿が世界中に建てられたことはありません。末日生徒である私たちにとって素晴らしい出来事は個人の生活の中でも起きています。これには個人の戒心や祈りに対する答え、そして毎日神が注いでくださる憐れみ深い祝福も含まれます。福音の素晴らしさに驚くことは信仰の印です。それは自分の生活や周りの物事の中に主の御手を認めることです。私たちの驚きは霊的な強さも生みます。その驚きは信仰にしっかりつかまり続け、救いの技に携わる力を与えてくれます。しかし注意しましょう。驚く能力は儚いものです。時が経つと戒めを表面的に守るようになったり、無関心になったり、飽きたりして、福音の最も驚くべき印や奇跡に対してさえ心が鈍ってくるかもしれません。モルモン書にはメシアがアメリカ大陸を訪れる前に今とよく似た時代があったことが記されています。突然主の降誕の印が天に現れました。人々は驚きのあまり謙遜になり、ほとんどの人が改心しました。しかしわずか4年後に民は前に聞いたあの数々の印と不思議を忘れ始め、また印すなわち天からの不思議に次第に驚かなくなってきた。彼らはかつて見聞きした全てのことを信じなくなった。兄弟姉妹、福音は今でもあなたにとって素晴らしいものですか？今でも見、聞き、感じ、驚くことができますか？それともあなたの霊のセンサーは待機モードになったりしていませんか？あなたの状態がどのようなものであっても次の3つのことを行うようにお勧めします。第一に、福音の真理を発見または再発見することに決して飽きないでください。作家のマルセル・プルーストはこう述べています。真の発見の旅とは新しい景色を探すことではない、新しい目で見ることなのだ。あなたは聖句を読んでいるときに主から個人的に話しかけられているようだと初めて感じた時のことを覚えていますか？聖霊の甘美な影響を初めて感じた時のことを思い出せますか？それはあなたが聖霊を認識する前のことだったかもしれませんが、 それらは神聖で特別な瞬間ではありませんでしたか？私たちは毎日上乾きながら霊的な知識を求めるべきです。この個人的な習慣は学習と瞑想と祈りの上に築かれます。時に私たちは次のように考えるように誘惑されます。今日は聖典を研究する必要はない。だって前に全部読んだのだから。あるいは今日は教会に行く必要はない。だって新しいことは何もないのだから。しかし福音は決して枯れることのない知識の泉です。毎週の日曜日にすべての集会にすべての聖句に新たに学び感じることのできる何かがあります。信仰を持って探せ、そうすれば見出すであろうという約束にすがりましょう。第二に、福音の分かりやすくて簡潔な真理の上に信仰を築いてください。私たちの驚きの基礎をなすべきものは、私たちの信仰の中心的な原則、制約と儀式の純粋さ、そして最も簡素な礼拝行為の中にあるべきです。ある姉妹宣教師がアフリカの地方部大会で出会った3人の男性の話をしてくれました。彼らは教会がまだ組織されていない辺境の村から来ていました。そこには15人の忠実な会員と20人ほどの求道者がいました。この男性たちは大会に出席するため、仲間から預かった10分の1を携えて、雨季のためぬかるんでいた480キロメートル以上に及ぶ道のりを2週間以上かけて歩いてきました。彼らは丸1週間滞在して、次の日曜日に生産を受ける特権に預かろうと計画していました。そして帰る際にはモルモン書がいっぱい詰まった箱を頭に乗せていき、村の人々に配りたいと考えていました。その姉妹宣教師はこの兄弟たちが見せた驚きの感性や、彼女が当たり前のように受けていたものを手に入れるためにその兄弟たちが払った心からの犠牲を見て深い感銘を受けたと証ししてくれました。彼女はいぶかりました。もしある日曜の朝、アリゾナの家で目覚めた時に車が故障していたら、私はわずか数百メートル先の教会まで歩いて行くだろうか。それとも遠すぎるからとか、雨が降っているからとかいう理由で家に留まっているだろうか。これは私たちすべてが考慮すべき良い問いかけです。最後に、聖霊を伴侶にすることを求め大切にしてください。福音の素晴らしさのほとんどは五感では感知できません。これらは目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、神がご自分を愛する者たちのために備えられたことなのです。御霊と共にあると、私たちの霊的な感覚が研ぎ澄まされ、記憶力が高められるので、目にした奇跡や印を忘れません。だからこそニーファイ人の弟子たちは、イエスが自分たちのもとを去られるときに、自分たちが最も望んでいるもの、すなわち聖霊が授けられるようにと祈ったのです。彼らは自分の目で救い主を見、自分の手で救い主の傷跡に触れましたが、彼らの証は神の御霊の力によって常に更新されなければ弱くなってしまうことを知っていました。兄弟姉妹、この尊い驚くべき賜物、すなわち聖霊を伴侶にできるという賜物を失う危険を犯すことは決してしないでください。熱心に祈り、義にかなった生活をすることにより聖霊を求めてください。私たちが携わっている技が不思議な驚くべき技であることを証しします。イエス・キリストに従うとき、神は印と不思議とさまざまな力ある技とにより、また御旨に従い聖霊を各自に賜うことによって証しされます。この特別な日に、福音の不思議と驚くべき技にはすべて神の最も偉大な賜物がその根底にあることを証します。すなわち救い主の食材です。食材は目的において一つであられる御父と御子が私たち一人一人に授けてくださった完全な愛の賜物です。皆さんと共に、私は主イエスの愛に、そして奇しき御業にただ驚いています。驚くべき福音の素晴らしさを見る目、聞く耳、感じ取る心がいつも私たちにありますように。 イエス・キリストの御名により、アーメン。
主は地
上での時間をご自分の持つ癒しと贖いの力について教えて過ごされました。ルカ書第15章によれば、ある時主は罪人たちと食事をしていることで批判をお受けになりますが、その機会に迷い出た人にどう対応するべきかを教えられました。主は批判した人たちに2つの大切な質問をされました。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。ある女が銀貨10枚を持っていて、もしその1枚をなくしたとすれば、彼女は明かりをつけて家中を掃き、それを見つけるまでは注意深く探さないであろうか。その後、放蕩息子の例えを教えられました。100匹の羊や10枚の銀貨ではなく、いなくなった1人の大切な息子の話です。この例えを通して主は道から迷い出た家族にどう対応したらよいかを教えてくださっています。放蕩息子は今すぐ受け継ぎが欲しいと父親に告げます。家庭という安全な場所を捨て、この世のものを追い求めたかったのです。父親が息子に受け継ぎを渡すという愛情のこもった対応をしていることに注目してください。もちろん家に留まるよう全力で説得したことでしょう。しかし成人した息子が一旦結論を出すと、この思慮深い父親は息子を出て行かせます。そして心からの愛を示し待ち続けます。私の家族にも同じような経験があります。信仰深い兄と弟、素晴らしい姉、そして私は模範的な両親に育てられました。家庭で福音を学び成人し、それぞれ伴侶と神殿で結び固められました。ところが1994年、姉のスーザンが教会とその教えの一部に不満を抱くようになりました。教会の初期の指導者たちを批判する人々の主張に共感するようになったのです。生ける預言者や使徒に対する信仰が弱まり、やがて疑いが信仰を打ち負かし、姉は教会を離れることを選びました。スーザンは自分の経験が誰かの助けになることを願って、この話を紹介するのを許可してくれました。すでに父に先立たれていた母と私たち兄弟は落胆しました。なぜ姉が信仰を捨てたのか想像もつきませんでした。兄も弟も私もビショップや定員会会長を務め、ワードや定員会で99人を残して1人を探しに行き救い出すという喜びを経験していました。しかし姉の場合は、連れ戻すための私たちの努力はかえって姉を遠ざけてしまうだけでした。どう対応すればよいか天の導きを求めたとき、放蕩息子の例えに出てくる父親の模範に従う必要があるとはっきりと分かりました。姉自身の選択ですから出て行かせてあげなければなりませんが、私たちの心からの愛を知ってもらうことはできます。そこで私たちは愛と思いやりの心を新たにし待ちました。母はスーザンを愛し続けました。神殿に入るたびに祈りの名簿に姉の名前を書き、希望を決して失いませんでした。兄夫婦は当時カリフォルニアにいて、スーザンの一番近くに住んでいたため、家族の行事にいつも姉を呼び、姉の誕生日には毎年食事を準備しました。いつもスーザンと連絡を取り、心からの愛を知ってもらえるようにしました。弟夫婦もユタ州にいる姉の子供たちとの交流を保ち、愛を示し続けました。家族の集まりがあれば、いつも姉の子供たちを招待しました。スーザンの孫娘がバプテスマを受けるときには、弟が儀式を施しました。姉にはまた決して諦めない優しいホームティーチャーと家庭訪問教師がいました。私の子供の伝道や結婚の時には、家族で祝う場に姉を招待しました。姉やその子供たちが私たちと一緒に過ごし、彼らが愛され家族の一員であることを感じてもらえるように家族の行事を計画しました。姉がカリフォルニアの大学院で学位を取得した時には、皆で卒業式に集まって祝いました。 姉の選択のすべてを受けることはできませんでしたが、姉自身のことは心から受け入れました。スーザンが教会を離れてから12年が過ぎた2006年、私の娘ケイティの夫が法科大学院で学ぶことになり、娘夫婦はカリフォルニアに引っ越し、スーザンと同じ市に住みました。彼らはおばのスーザンに助けを求め、スーザンが大好きになりました。スーザンは私たちの2歳の孫娘ルーシーの面倒を見てくれ、お休みのお祈りを助けてくれました。ある日ケイティが私に電話をしてきて、スーザンは教会に戻ってくると思うかと尋ねました。私は必ず戻ってくるから忍耐し続けようと答えました。さらに3年が過ぎました。変わらぬ愛を持って待ち続けました。今からちょうど6年前、妻のマーシャと私はこのカンファレンスセンターの最前列に座っていました。その日私は新しい中央幹部として指示を受けることになっていました。いつも御霊に敏感な妻から次のようなメモをもらいました。今こそスーザンが戻ってくる時だと思う。娘は私にスーザンに電話して総大会を見るように進めてはどうかと言いました。二人の偉大な女性に促され、私は姉に電話しました。留守番電話にメッセージを残し、総大会のその部会を見てほしいと伝えました。メッセージを聞いた姉は嬉しいことに総大会のすべての部会を見てくれました。かつて愛していた預言者や使徒たちの話を聞き、また聞いたことのなかったウークトドルフ館長やベドナー長老、クック長老、クリストファーソン長老、アンダーセン長老などの名前も耳にしました。この経験やその他の特別な経験を通して、姉はあの放蕩息子のように本心に立ち返りました。預言者や使徒たちの言葉、そして家族の愛が姉の心を動かし、姉は向き直ってふるさとへと歩き始めました。15年を経て道から迷い出ていた姉が見つかりました。待つことが終わったのです。スーザンはこの経験をモルモン書の礼拝と同じように表現しています。姉は鉄の棒から手を離し、暗黒の霧の中にいました。キリストの光が信仰を再び目覚めさせてくれるまでは迷い出ていることに気づかず、キリストの光がその世の中での経験と主と家族が与えようとしてくれているものの違いをはっきり示してくれたそうです。その後の6年間、奇跡が起きています。スーザンはモルモン書についての新たな証を得、神殿推薦状を受け、神殿の儀式執行者として奉仕し、現在はワードの福音の教義クラスの教師をしています。天の窓が姉の子供たちや孫たちにも開かれました。数々の辛い結果も味わいましたが、今ではまるで姉が教会を離れたことなどなかったかのようです。皆さんの中にも一時的に道から迷い出た家族を持つ人が多くいることでしょう。救い主は100匹の羊を持つ人は99匹を残して1匹を救い出しに行くように、10枚の銀貨を持ち1枚をなくした人は見つかるまで探すようにと教えておられます。なくした者が自分の息子や娘、兄弟や姉妹であって、本人が自ら離れることを選んでいるとしても、私たち家族が学んだことは、行えることをすべて行った後、心から愛し祈り、主の御手が表されるまで待つことです。この経験を通して私が主から学んだ最も重要な教えは、姉が教会を離れた後、教会家族で聖典学習をしていた時に与えられました。ルカ書第15章を息子のデビッドが読んでくれました。放蕩息子の例えがその日は以前とは全く違って聞こえました。それまでいつも家に残った兄の立場で読んでいたのですが、その朝自分も放蕩息子であることに気づいたのです。人は皆御父の栄光を受けられなくなっており、主の贖罪による癒しを必要としています。皆道に迷っていて見つけてもらわなければならないのです。その日に受けた啓示のおかげで、姉にも私にも救い主の愛と贖罪が必要であることに気づきました。スーザンも私も実は同じ家路をたどっていたのです。例えの中で父親が放蕩息子を出迎える場面を語る主の言葉には力があります。 私たちが天の家に戻るとき、皆さんや私は御父と共に同じような場面を経験することでしょう。主は愛して待つ父親について教えておられます。これが主の言葉です。まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。私たちが啓示を受けて、道に迷っている身近な人に手を差し伸べる最良の方法を知り、必要な場合には天の御父や御子イエス・キリストの忍耐と愛をもって奉納する人を愛して待つことができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, Elder Nielsen.
ニールセン長老、ありがとうございます。素晴らしい個人的なお話でした。素晴らしい勧告の言葉をありがとうございます。安全用のザイルやベルトなど登山用具類は何も持たずに、14歳のジミーと19歳のジョンの兄弟、これは新しい本当の名前ではありませんけれども、私の生まれ故郷ユタ州南部にあるスノーキャニオン州立公園の切り立った渓谷の崖を登ろうとしていました。長く苦しい岩登りの末に山頂までようやく数メートルというところに来たとき、突き出た岩が行く手を妨げているのに気づき、二人は途方に暮れました。越えることも引き返すこともできません。八方塞がりです。慎重に戦略を練り上げたジョンは、弟を安全にその岩の上に押し上げられるだけの足場を見つけました。しかし自分自身を引き上げるのはとても無理です。手がかり、足がかりを見つけようと必死になればなるほど、筋肉は痙攣を起こし始めています。パニックに飲み込まれそうになり、死ぬかもしれないと思い始めました。もう長く持ちこたえることができないジョンの選択肢は一つだけでした。まっすぐに飛び上がって突き出た岩に捕まることにしたのです。うまくよけば屈強な腕の力によって安全に自分の体を引き上げることができるかもしれません。彼はこう語っています。飛ぶ前、弟に私が掴まれるだけのしっかりした枝を探しに行くように言いました。しかし岩だらけの山頂にそんなものがないことは分かっていました。必死の思いでついた嘘でした。それがジャンプに失敗し落下して死ぬ私の姿を見せないために、弟にしてやれるせめてものことでした。弟の姿が見えなくなるのを待ち、最後の祈りを捧げました。私が家族を愛していることを家族に知ってほしいこと、そして弟が無事に自力で家に帰れるよう祈りました。そして飛びました。私にはまだ十分なアドレナリンが残っていました。飛び上がると岩を越えて肘のあたりまで腕が伸びました。しかし岩の上に勢いよくついた手に触れたのは砂だらけの平らな岩でした。しっかりつかまり、握ることのできる溝も突起もないまま、そこでぶら下がっていた時の砂の感触を今でも覚えています。砂だらけの表面から指が少しずつ滑り落ちていくのを感じました。自分の生涯もこれで終わりだと覚悟しました。しかしその時突然、夏の嵐の落雷のように2本の手が崖の縁から突き出たかと思うと、 小さな手からは想像できないような力と決意を持って私の手首をつかみました。忠実な弟はありもしない木の枝を探しには行かなかったのです。兄が何をしようと考えているか正確に把握し、一歩たりとも動きませんでした。弟はただ待ちました。黙って息を殺して待っていました。私が愚かにも飛び上がろうとしていることを完全に分かっていたのです。そして飛び上がった時、私を掴んで支え落ちるのを防いでくれたのです。あの日、落ちれば必ず死に至る高いところでなすすべもなくぶら下がっている私の命を弟の力強い腕が救ってくれました。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今日は復活祭の日曜日です。私たちは毎週聖餐の祈りで約束するようにいつも覚えていなければなりませんが、その中でも今日は一年で最も神聖な日です。私たちを堕落や弱点、悲しみと罪から救うために死の深みに差し出された兄弟愛に満ちた手と決意に満ちた腕を特別に覚えるための日だからです。ジョンとジミーの家族の報告によるこの物語を背景にして、私は主イエス・キリストの贖罪と復活に対する心からの感謝を表します。そして私たちを主イエスの愛に導き、主の愛の意味を伝える神の神聖な計画の中にあるいくつかの出来事に感謝を表します。ますますこの世的になる社会では、アダムとエヴァの話や二人が幸運な堕落をして肉体を得た話をするのは異例なことであり、時代遅れと言われるでしょう。しかし真理は簡潔です。実際にアダムとエヴァが存在したこと、そして二人がエデンから堕落したことによってあらゆる結果が持ち込まれたことを理解しなければ、私たちはキリストの贖罪と復活を完全に理解することはできません。他に類を見ないキリストの誕生と死の目的を十分に理解することはこれからもないでしょう。言い換えれば、そのような理解がなければクリスマスや復活祭を真に祝うことはできないのです。それよりも前に、この惑星で何が起きたのか私は詳細に知っているわけではありません。しかし私が確かに知っていることは、この二人が御父の神聖な御手の下で創造されたということ。二人はしばらくの間楽園のような環境で生活したということ、そこでは人の死はなく将来家族を設けることもなかったということ、二人は一連の選択によって神の戒めに背いたことで園を去ることになりましたが、そのおかげで肉体の死を迎える前に子供を設けることが許されたということです。二人のこの状況をさらに悲しく複雑にしたのは、彼らが背いたことで神の御前から永遠で断ち切られるという霊的な結果を招いたことでした。それ以来、私たちはその堕落した世界に生まれたために、そして同じように神の律法に背いてしまったために、アダムとエヴァと同じ罰を宣告されたのでした。なんと痛ましいことでしょう。全人類は落ちるがままです。老若男女を問わず、すべての人は肉体的に永遠の死に向かって転がり、霊的に永遠の苦悩に向かって進んでいます。 それが人生の目的なのでしょうか。それが人生の最終結果なのでしょうか。私たちは皆無慈悲な宇宙のどこかで冷たい絶壁にぶら下がっているだけなのでしょうか。一人一人がつま先をかける場所を探し求め、つかめるものを探しても砂が指の下を流れていくだけで、救ってくれるものも掴むものもしがみつくものもないのでしょうか。虚しく存在するだけが人生の目的なのでしょうか。できるだけ高く飛び、定められた弱い60年とトトセをぶら下がり続け、そして力尽きて落ち、永遠に落ち続けるだけなのでしょうか。そうした問いの答えは明らかに、そして永遠に否です。古代や現代の預言者とともに、私はすべての物事は万事をご存知である お方の知恵によって行われてきたことを明かしします。こうしてアダムとエヴァの決断を予想しておられた私たち、すべての父である神は、最初の両親がエデンの園から足を踏み出した瞬間から、天の御使いたちを送られ、二人に対して宣言させました。その宣言は時代を下って私たちにも伝えられています。それはこの一連の出来事全体が私たちの永遠の幸福のために計画されたものであるという宣言です。そして一人の救い主、すなわち神ご自身の御子であり、使徒パウロが呼んだもう一人のアダムが備えられ、そのお方が最初のアダムの背きをあがなうために時の中間に降臨されるということも、この神聖な計画の一部でした。この食材は肉体の死に完全な勝利をもたらすものであり、かつてこの世に生を受けた者、これからこの世に生を受ける者すべてに無条件の復活をもたらすものです。また慈悲深くも、悔い改めて神の戒めに従順であることを条件として、アダムからこの世の終わりに至るまで、あらゆる人の個人的な罪にも許しがもたらされることになったのです。主に選任された証人の一人として、この復活祭の朝に宣言します。ナザレのイエスはこの世の救い主であられました。また最後のアダムであり、私たちの信仰の導き手、完成者、そして永遠の命のアルファでありオメガであられました。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのであるとパウロは宣言しました。また預言者であり族長であったリーハイも宣言しました。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、時が満ちると人の子らを堕落からあがなうためにメシアが来られる。そうした宣言の中で最も端的な教えが、モルモン書の預言者ヤコブが2日にわたって語ったイエス・キリストの贖罪に関する説教の一部です。復活は堕落のゆえに必ず人に及ばなければならない。そして今日、私たちは死からの復活と罪の許しについて言うには及ばず、これまで経験したあらゆる失敗、知る限りのあらゆる悲しみ、あらゆる失意、直面したあらゆる恐れに対する勝利の賜物を祝います。この勝利は2000年以上も昔、エルサレムで今日と同じように週末のある日に起きた出来事のゆえに、私たちの誰もが手にすることができるのです。罪の汚れもない聖なるお方である神の御子ご自身がなさったことは、それまでに亡くなった人の誰もしなかったことであり、誰もなし得なかったことでした。それはゲツセマネの園での霊的な苦悶で始まり、 カルバリで十字架にかけられ、美しい日曜日の朝、死のために提供された墓の中で完成しました。ご自身の力で死からよみがえられた主の体は、二度と再び霊と離れることはありません。自らのご意志で体を包んでいた埋葬のための雨布を外し、顔にかけてあった埋葬用の布は、聖典によれば離れた別の場所に丁寧に置かれました。最初の復活祭の食材と復活をめぐる一連の出来事には、最も重要な瞬間があり、最も寛大な賜物があり、大きな痛みがあり、世界の歴史の中で最も壮大に表された純粋な愛があります。神の一人子であるイエス・キリストは苦しまれ、死を受けられ、死からよみがえられました。それはイエスが夏の嵐の落雷のように力を込めて私たちをつかみ支え、そして私たちが主の戒めに対して従順であることを条件に、永遠の命へと私たちを引き上げるためです。復活祭の今日、キリストと御父に感謝します。御父がイエスを差し出されたのは、イエスが御足に傷を負っても治しを克服して勝利のうちに立つためです。復活祭の今日、イエスと御父に感謝します。御父がイエスを差し出されたのは、イエスが手のひらを突き抜かれた手首に傷を負っても、なお無限の恵みの御手を私たちに差し伸べるためです。復活祭の今日、イエスと御父に感謝します。御父がイエスを差し出されたのは、汗のシミが残る園について、釘が打ち込まれた十字架について、そして栄光に満ちた無人の墓について、私たちが賛美の歌を歌えるようにするためです。救いの計画、いかに尊し、憐れみと愛の神の恵み、復活された主イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
We are grateful to the Mormon
Tabernacle. 今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝しています。この部会の最後の話者は大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ館長です。ウークトドルフ館長のお話の後、聖歌隊が主はよみがえる、よみがえりぬを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人のケビン・ S ・ハミルトン長老です。
モンソン大館長、ありがとうございます。素晴らしい神殿の新しい3つの神殿の発表に感謝いたします。私たちは大館長を心から愛し支持しています。愛する兄弟姉妹、友人の皆さん全員にとって今日が素晴らしい復活祭でありますように。復活祭の日曜日に私たちは世界史上最も長く待ち望まれた栄えある出来事を祝います。それは全てを変えた日です。その日、私の人生は変わりました。皆さんの人生も変わりました。神の全ての子供たちの行く末が変わりました。祝福に満ちたその日、私たちを捉えていた死と罪の鎖をご自身に受けられた人類の救い主が、それらの鎖を断ち切って私たちを解き放してくださったのです。贖い主が犠牲を捧げてくださったので、墓は勝利を得ません。サタンにはいつまでも支配する力はありません。私たちはキリストが死人の中からよみがえられたことにより望みを抱いています。使徒パウロが述べた通り、私たちはこれらの言葉を持って互いに慰め合うことができます。私たちは救い主の贖罪についてたびたび語ります。キリストの贖罪について語るのに何の差し支えがあるでしょうか。ただし、あらゆる機会にキリストのことを話し、喜び、説教し、予言するとき、私たちは神の御子が捧げてくださった永遠の犠牲に対する畏敬の念と深い感謝の気持ちを決して失ってはなりません。救い主の贖罪を教えや会話の中で、あるいは心の中で軽んじてはなりません。それは神聖なものであって、この大いなる最後の犠牲によってイエスはその皆を信じるすべての人に救いをもたらされたのです。不完全で汚れていて過ちを犯しやすく、感謝の念を抱かないことがある私たちを救うために、御子がご自身を低くされたことを思うと驚きを覚えます。贖罪を理解しようとしてきましたが、思いつく唯一の説明は、神が深く完全に永遠に愛してくださっているということです。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さは私にはまるで見当がつきません。その愛を表しているものとして、聖文で神の恵みと呼ばれているものがあります。神の恵みとは、欠点と限界のある状態から真理と光を受け、ついに真理によって栄光を受けて、すべてのことを知る証明したものとなれるように、神から授けられる助けや力です。もし神の永遠の王国において 私たちのために備えられているものを受け継ごうとするのであれば、私たちは神の恵みについて知らなくてはなりません。そこで恵みについてお話ししたいと思います。まず恵みがどのようにして天の門を開くか、次にどのようにして天の窓を開くかについて話します。第一、恵みは天の窓を開く。私たちは皆罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、清くないものはどのようなものでも神の王国に入ることができないので、すべての人は神のもとに帰るにふさわしくありません。全身全霊を尽くして神に仕えたとしても、私たちはふつつかなしもべだからです。天への道を自分で勝ち取ることはできません。正義の要求が立ちはだかり、私たちは自力では乗り越えられないのです。しかし手立てがないわけではありません。神の恵みが私たちの大いなる望みです。イエス・キリストの犠牲によって憐れみの計画が正義の要求を満たし、人々が悔い改めを生じる信仰を持てるようにするその道を設けるのです。罪はたとえ火のようであっても雪のように白くなります。救い主がすべての人の贖いとしてご自身を捧げられたので、王国への入り口が用意されているのです。門は開かれています。神の恵みは罪のない状態に回復するだけではありません。救いや間違いが罪を消し去るというだけの意味であるとすれば、御父が望んでおられることは成就しません。御父はご自分の息子や娘がご自分に似たものとなることを望んでおられるのです。神の恵みのおかげで弟子の道は元の場所に戻る道ではなく、より高く戻る登る道となるのです。その道は理解の及ばない高みへと続いています。日の境における精鋭へと続いていて、そこで愛する人たちに囲まれて御父の完全と栄光を受けます。すべてのものは私たちのもの、私たちはキリストのものとなります。御父が持っておられるすべてが与えられるのです。この栄光を受け継ぐためには、変わりたいという心からの望みを持ってこの門から入らなければなりません。それは劇的な変化であって、聖文では次のように表現されています。すなわち再び生まれ、まことに神から生まれ、この世的で堕落した状態から義の状態に変わって、神にあがなわれ、神の息子や娘になる。第二、恵みは天の窓を開く。神の恵みが持つもう一つの働きは天の窓を開くことです。神は天の窓を通して力と強さという祝福を注いでくださり、到底力の及ばないことを成し遂げる能力を授けてくださいます。神の驚くべき恵みによって、その子供たちは欺く者の隠れた危険を乗り越え、罪を克服し、キリストによって完全になることができるのです。誰にでも弱さがありますが、克服することができます。実際もしへり下り信仰を持つならば、神の恵みによって弱さは強さとなり得るのです。神の恵みは物質的な祝福と霊的な賜物をもたらし、私たちの能力を増し、人生を豊かにしてくれます。私たちを精錬し、 最高の自分になれるように助けてくれます。聖書にキリストがパリサイ人シモンを訪れられた時のことが記されています。表向きはシモンは善良でまっすぐな人であったように思われました。宗教上のなすべき務めは常にこなしていました。律法を守り、十分の一を納め、安息日を守り、毎日祈り、街道に行っていました。しかしイエスがシモンと共におられた時に、ある女性が涙で救い主の足を洗い、高級な油を主の足に注ぎました。シモンは心よく思いませんでした。この女性が罪人であることを知っていたからです。イエスが預言者ならば、その女性が自分に触れるのを許さないだろうと考えました。イエスはシモンの思いを見抜き、お尋ねになりました。ある金貸しに金を借りた人が二人いたが、一人は500デナリ、もう一人は50デナリを借りていた。ところが返すことができなかったので、彼は二人とも許してやった。この二人のうちでどちらが彼を多く愛するだろうか。シモンは多く許してもらった方だと答えました。イエスはそれから一つの教えを授けられました。この女を見ないか。この女は多く愛したから、その多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは少ししか愛さない。この二人のうち私たちはどちらに似ているでしょうか。私たちはシモンのようでしょうか。自分の行いに自信を持ち、満足し、自分の義を頼みとしているでしょうか。標準に従って生活していない人に苛立ちを覚えているでしょうか。自動操縦で形だけ行い、集会に出席し、福音の競技クラスではあくびばかりして、聖餐式の間に携帯電話を確認しているでしょうか。それともどうにもならないほど道をそれてしまったと思っていたこの女性のようでしょうか。私たちは多く愛しているでしょうか。天の御父に恩を受けていることを理解し、心を尽くして神の恵みを追い求めているでしょうか。ひざまずいて祈るとき、アルバムを再生するかのように自分の義を並べ立てるのでしょうか。それとも罪を告白し、憐れみを乞い、贖いの計画に対する感謝の涙を流すのでしょうか。救いは従順という貨幣で買うことはできません。恩子の血によって買い取っていただくものなのです。良い行いで救いを手に入れることができると考えるのは、航空券を買って航空会社のオーナーになった、または家賃を払って地球全体の所有権を得たと思うようなものです。恵みが神の賜物であるなら、なぜ神の戒めに従うことが重要なのでしょうか。なぜ神の戒めを守り悔い改めるのでしょうか。罪深いことを認めて神に救っていただけば良いのではないでしょうか。パウロは恵みが増し加わるために罪にとどまるべきであるかと問い、自ら断じてそうではないと答えています。兄弟姉妹、私たちが神の戒めに従うのは神を愛しているからです。神の恵みの賜物を理解しようと努めるとき、御父を愛し従うことを望むようになります。弟子としての道を歩むとき、その道は精錬し高め、御父に似たものとなるように助け、御父のもとに戻れるように導いてくれます。主なる私たちの神の御霊が、私たちが神悪を行う性癖を二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つように、私たちの中に大きな変化を生じさせてくれます。 ですから私たちが神の戒めに従うのは神の慈しみに対する私たちの限りない愛と感謝から生じる自然な結果なのです。このような心からの愛と感謝の気持ちを抱くとき、私たちの行いは神の恵みと奇跡的に結び合って一つとなります。絶えず徳で思いが飾られ、神の前において自信が増します。兄弟姉妹、忠実に福音に従って生活することは重荷ではありません。喜びに満ちた予行演習です。永遠の大いなる栄光を受け継ぐための準備です。天の御父に従おうと努めるのは霊の波長が霊的な事柄にもっと合うようになるからです。存在することすら知らなかったような展望が開かれます。御父の御心を行うとき、光と理解が注がれます。恵みは神の賜物であり、神の戒めに従いたいという望みこそ天の御父が授けてくださる神聖な賜物を得ようとして自分の不完全な手を伸ばす理由なのです。ニファイは神の恵みについて重要なことを教えています。私たちは子孫と腹からにキリストを信じ、神と和解するように解き進めるために熱心に働き続けようと努めている。それは私たちが自分の行えることを全て行った後に神の恵みによって救われることを知っているからである。この言葉を間違って解釈していることがないでしょうか。行った後は行ったのでと同じではありません。私たちが全てを行ったので救われるのではありません。全てを行った人がいるでしょうか。神はあらゆる努力を尽くすまで恵みを与えるのをお待ちになるのでしょうか。落胆している人が大勢います。心は熱しているが肉体は弱いことを彼らは身をもって知っています。彼らはニーファイと共に声を上げて言います。私の霊は私の罪悪のために嘆く。ニーファイは救い主の恵みによって人は罪を克服できることを知っていたに違いありません。だからこそ子孫と腹からにキリストを信じ、神と和解するように進めようと努めたのです。結局のところそれが行えることであり、現世での務めなのです。最初の復活祭の日曜日に至るまでに主がしてくださったことを思うとき、意図高き神とその御子イエス・キリストに賛美の声を上げたくなります。天の門は開かれています。天の窓は開かれています。打ち砕かれ霊が悔いている人は誰でも今日から永遠に神の恵みを受けることができます。キリストは理解の及ばない高みへと登る道を私たちのために開いてくださいました。新しい目と心を持って主の贖いの犠牲が持つ永遠の意義を理解することができますように。主の戒めを守り喜びに満ちて新しい命に生きることによって神への愛と神の無限の恵みの賜物への感謝を示すことができますように。主であり贖い主であるイエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。
Our beloved Heavenly Father,
愛する天のお父様、私たちはこの総大会の復活祭の部会を閉じるにあたり心からの感謝を感じています。私たちの救い主、贖い主に感謝しています。救い主のおかげで私たちは清められ新たなものにされるという希望を持つことができます。また今日預言者が私たちに語ってくださったことを感謝します。お父様の御心をよく理解し私たちが進んでいくことができますように。また私たちがお父様の教会の会員であることに感謝します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the
185th 聖徒イエスキリスト教会第185回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。